今日は昼からということで大変こう皆さん方は眠たいだろうと思っておりますが、関係ない職員の方はどうぞごゆっくり、それでは今日は私は4点ほど市長教育長に質問をしたいというふうに思っています。まず1点目の離島振興法案の関係につきましては、午前中、宇瀬議員の方から詳しく、また答弁も詳しくあっておったようでございますので、まあ、簡単に流したいというふうに思っています。この離島振興法の改正につきましては、市長が全国の離島振興会の会長として、努力され、めでたく、まあ、10年間延長ということで、大変感謝をいたしております。ご努力に感謝を申し上げたいというふうに思っています。この離島振興の改正と、まあ、私は農業、水産業の振興計画についてということを、題にしておりますが、まあ、先ほど市長が言われますように、今回の離島改正法につきましては、市町村の工夫によって、やる気があるところには出すという、そういう意向でございますので、先ほど言われますように、職員の知恵を買って、英知を結集して、まあ、この、事業費は少ないようでございますが、ぜひ、50% の補助のようでございます。どうか、また、事業予算につきましても、今から交渉しながらですね、獲得していただきますように、お願いをしたいというふうに思っております。特に今回の離島につきまして、離島改正につきましては、まあ、産業や観光事業、これに対する手厚い、まあ、状況が出ておるようでございますので、まあ、大いに意義は関係ありますので、そういうのを工夫しながら、ぜひ達成されるようにお願いをしたいと思っています。私はこの中でも、稼ぐ交付金は別といたしまして、農業、水産業につきましての、まあ、振興についてですね、若干お願いをしたいというふうに思っています。まあ、農水省も来年度予算につきましては、まあ、世界的な食料不足、あるいは温暖化等につきまして、によりまして、なかなか自給率上がらないという中で、大幅な予算計上ができておるようでございますので、それにあやかって、ぜひ、域もですね、取り組んでいただきたいというふうに思っています。まあ、その中でも、特に、新規就農支援事業、まあ、昨年からあっておりますが、これにつきましても、国が、一人当たり年間150万、そして5年間ということでございます。まあ、これを単純に1年間、割りますと月に12万という状況でございますが、なかなか12万ではこう生活が難しいかなというふうに思っています。まあ、できれば、雇用の面等もございますので、まあ、一期6時であと3万ぐらい上乗せしてもらえれば、月に15万ぐらいあればですね、どうにか軌道に乗るんじゃないかというふうに思っておりますので、ぜひ来年度予算に対する計上、あるいは検討をお願いをしたいというふうに思っております。今回のこの離島改正につきまして、実は市長のコメントがですね、まあ、出ておりました。長崎新聞に出ておりましたので、若干披露したいと思っておりますが、離島振興法の延長が決定したことに対して、長崎新聞は離島振興協議会の会長として、コメントをされております。市長は法改正というより新法制定を受け止めていると、充実した内容で感謝しているというコメントを、まあ、出されております。先ほど言いますように、まあ、前向きに政府もですね、離島振興に取り組んでおるようでございますから、何回も言いますが、まあ、それを重視しながら、今後のですね、域の事業繁栄にご努力をお願いしたいというふうに思っています。まあ、何かこれにつきまして、市長の方でコメントがありましたらお願いしたいと思います。
よく議員の質問に対する理事の答弁を求めます。石原市長。横尾議員のご質問にお答えいたします。この離島振興法の改正延長につきましては、本当に離島住民が心から願っていたものでございまして、ご存じのように6月20日に国会通過したわけでございますけれども、 今国会でこれは通過するのだろうかという大変政局が混迷しておりました関係でなかなか国会状態ができませんでした。そういう大変な心配もございましたけれども、上程されたらもう即日採択というようなことで衆参両院ともに、議員提案でございますからそういうふうになったのかと思いますけれどもギリギリ政府で、この国会にを通過したという状況でございました。でそれも含めまして、本当に安堵の胸をなだ下ろしたところでございます。つきましては先ほど言われますように、この離島改正離島振興法をフルに活用すべく、壱岐市長としてそして全国離島振興協議会長として邁進してまいりたいと思っているところでございます。
陽子議員。
はい、力強い言葉ありがとうございました。ぜひご努力をお願いしたいというふうに思っています。それでは2点目の件でございます。海岸の高潮対策についてということで、出しておりますが、この問題につきましては特に、海岸線に住む、住民がいつもこう不安をしておる問題でございまして壱岐島内の浦部という地域はかなりこう大ございまして私は海抜、1メートルあるかないかじゃないかなというふうに思っておりますが、先日の16号台風の時もですね、私は現場に行きましてちょうど10時ごろ満潮時間でございましたがもう道路が陥没しておるという状況がございましてぜひこれはどうにかせめいかんなと、上から雨が降ってないからわどつくなかったようでございますが大雨の時あるいは高潮の時一瞬同時になるとですね、家まで浸水するというそういう状況でございますのでぜひこれについては市では大変無理だと思っております。国県のですね力を借りながらぜひ何らかの形で対策をお願いしたいなと思っています。特に東北の津波、ああいうところで技術的にはある程度確立されているというふうに思っておりますからぜひそういうのを参考にしながらですね国県に対する強い要望をお願いしたいというふうに思っています。市長の見解をお願いしたいと思います。
高橋市長。
この予告議の2番目の質問海岸の高潮対策について、お答え申し上げます。この高潮というのは壱岐には馴染みが薄いと思われているかもしれませんけれども壱岐では小崎、八幡、勝本がこの高潮の被害を受ける、非常に受けやすい場所でございます。今年も今度の16号台風の折もですねちょうど満潮と、最接近が重なりました。大変心配をしておりまして、それぞれ土のなどを積み上げて、積み上げたわけでございますけれども、幸いにして、横議員おっしゃるように、雨が降らなかったためにですね、潮だけということでございまして、その時間も10分程度で、その、護岸を越える時間もその程度でございまして、安心したわけでございますけれども、今は大潮の時期でございまして、本当に心配いたしました。ニュース等で皆さんご存知のように島原半島これは床上浸水までしております。そういった中でですねこの高潮だけを考えますと例えば護岸を上げるとかそういったことで足るわけでございますけれども雨が降った場合そのことが逆に雨水を流すことを妨げてしまうということでございまして県もこの対策に非常に頭を痛めているということでございます。島原半島などは毎年のように、ああいう高潮被害を受けておりますけれどもなかなかその解決策がないということでございます。一つ今横議員ご指摘されますように県あるいは国等々専門家の、お力添えをいただいて、そういった災害の防止に努めてまいりたいと思っております。
以上。はい、陽子議員。
はい、これは災害でございますから、早急にですね、働きかけをお願いしたいというふうに思っております。それと、 はい、次、まあ、3番目に入りたいと思っておりますが、まあ、海岸への、海岸の岸壁に対する、まあ、階段としておりますが、はしごですね、まあ、これの設置をお願いしたいということで、それぞれあの、まあ、小さい漁業部落からは出ております。まあ、大きいところは、宇都山橋というのがですね、ある程度こう、何箇所かできておるようでございますが、特にもう、漁師さんも高齢化になっておりますし、船に乗り入れるとか、あるいは干潮時期にはですね、大変こう、苦労しされて、まあ、自分で、木製でこう、作ってですね、やってあるという状況でございますが、まあ、簡易なものでいいというふうに思っておりますので、ぜひあの、ある程度調査されまして、このはしごについてですね、設置型をお願いしたいなと。いうふうに思っておりますので、まあ、市長の考え方をお願いしたいと思います。
市長、白川市長、干潮時に船への乗り降りが危険であるということで階段手すりの設置をということでございますけれども、季節の岸壁を改作して新たに、掘り込み階段を設置するということは岸壁の構造上不可能であります。今議員おっしゃいますように簡易でいいということではございますけれども、安全性等々の関係がございます。それともう一つは、県営漁港を除きまして、現在1000隻ほどの在庫積蓄がございます。そういった中で、やはり、すべての経営船場所に、まあ、もちろん一石ずつということは不可能でございますけれども、タラップをつけるということ、それはやはり係留場所を固定するようなことにもなりますし、やはりこれについてもですね、非常に厳しいのではなかろうかと思っております。昔のようにですね、船がひしめいておりますと、一箇所をつけて、船を伝って、例えば行けるという状況もございますけれども、今はそういう状況にございません。やはり、このタラップをつけるということは、相当数のタラップをつけなきゃいけないということになるかと思いまして、現実的に非常に厳しいのではなかろうかと思っております。補助、実は今おっしゃいますように、浮体式経営船岸を各漁港に設置中でございまして、補助時対象事業に該当する漁港につきましては、その潮位に合わせて上下いたします FRP 式の浮体式経営船岸を設置をしておるところでございます。県営は県で、漁港が17個ございまして、市が15、県が2ございます漁港はですね、そのうちの17個のうち、10個が補助事業に対象となります。この補助事業の対象というのは、漁船でありますと50隻以上、係留があるということでございます。今、実施をいたしておりますのが、終わっておりますのが、山崎漁港、鈴方漁港、湯本漁港、初山の大久保漁港でございまして、現在、八幡を計画に挙げているところでございます。県の事業につきましては、足部漁港、瀬戸も含めたところでございますけれども、県において実施がなされておるという現状でございます。そういったことで、一つ一つのタラップについては、なかなか厳しいというお返事をさせていただきたいと思います。
横井議員、
一つ一つは大変無理だというふうに思っておりますので、漁協なり漁協に、まあ、3個なり4個なりですね、そういうのをこう設置してもらえば、ある程度、助かるんじゃないかというふうに思っておりますが、その点いかがでしょう。
白川市長。
今おっしゃいますように、漁協とその実態を協議をさせていただきたいと思っております。
横井議員。
はい、ありがとうございました。先ほどの宇都山橋の関係でございますが、まあ、できれば部長の答弁をお願いしたいと思いますが、まあ、どのくらい事業が変わってどういう規制があるのかですね、条件をちょっと、お願いしたいなというふうに思っております。
後藤農林水産部長。
横木議員さんのご質問にお答えいたします。まず事業費というようなお尋ねでございましたが、設計から実施まで、大体メーターあたり100万円ほどかかるというものでございます。それから設置に関する条件というお尋ねでございましたが、先ほど市長も申し上げましたように、漁船が島内に、それぞれ、21港の港の中におるわけでございますが、利用漁船、その港を利用する漁船が50隻以上で、なおかつそこの港に陸揚げをされるのが100トン以上、そういうところがですね、この浮体式軽船艦のですね、設置にかなうところというように、県の方で、決められておられます。それに基づきまして、先ほど市長が申し上げました港がですね、この浮体式軽船艦の設置をもし地元が希望されるならばですね、計画の中に取り入れていかれる港というふうに思っておるところでございます。以上です。申し訳ございません。ちょっと補助率につきましてはですね、国は50だと思うんですが、県の分の上積みがですね、今記憶にございますので、後ほど答えさせていただけますでしょうか。
以上、横井議員。
はい、ありがとうございました。それでは次、4番目でございます。教育庁にお尋ねをしたいというふうに思っておりますが、例の廃校中学校の備品等の処理についてでございます。廃校になりまして、1年半を経つわけでございますが、旧中学校の備品はですね、合併当時は使うものはある程度新しい中学校なり小学校に保管とか移管されておるわけでございますが、使わないもの、こういうのがですね、かなりこうございまして、今一括して中中学校に一貫保存されておるというふうに思っておりますが、その中でも、使用できるもの、これもですね、その中に入っておるだろうというふうに思っておりますが、聞きますと個人的に欲しい備品もあるという方もありますし、特にグランドピアノ、これも保管されておるということで、そういう高額なですね、ものもまだそのままなっておるという状況があるようでございますが、私はこのものについては市民に公募しながらですね、して、そして売却処分したがいいんじゃないかというふうに思っております。それと、前の廃校中学校の後もですね、まだ工作機械とか工作材とか、あるいはエアコンとかですね、そういうのをこう残っておるようでございますので、やっぱ早めにそういうのをこう処分してですね、売却の検討をしたらというふうに思っておりますが、市長の、教育庁の考えをお聞かせ願いたいと思います。
久保田教育長。
2番議員の呼子議員の質問にお答えいたします。6月の議会でも呼子議員の方からご指摘をいただき、このことについても少しずつ取り組みを進めていたところでございます。ご指摘のように、旧中中学校には廃校となった中学校の資料や物品の多くが集められております。これは中学校統廃合に伴う廃校学校備品について、可能な限り近隣の小中学校へ移管して有効活用を図ってまいりました。しかし最終的に移管されなかった物品については、競売等の方法で一般へ周知し処分をするということで確認をしてきておりました。廃校をなお 残存した物品はこれまで現在の小中学校における補充用としてそのままそれぞれの廃校校舎に保管をする形とならざるを得ませんでした。この夏お知らせをしましたが7月の26日から8月の10日までの間に壱岐市学校用務給食会の職員の力を借りまして延べ80人の応援が受けられ廃校学校の各教室に散在しておりました物品や図書類を整理整頓し一般への競売へ向けて準備を進めてまいりました。整理した結果大変見やすくなりましたのでもう一度各小中学校へ最終の物品見学会を8月の23日と24日に行いいるものがあったら有効活用してほしいということで取り行いましたところ結構多数の物品の活用も生まれました。机椅子あるいは縦型のピアノ等もその中にも入っております。今後ご指摘のような廃校校舎に残っております卓上機械類や固定されている大型旋盤そういった機械類とまたスパナや金槌、のみやノコなどの物品あるいは工作台など価格の設定等を考慮しながら一般競売へ向けて準備をしてまいりたいと考えます。まず一般競売としてはその地域の方をその廃校校舎の分については中心に執り行いその後広く市民に案内をしたいという考えを持っております。このお知らせする時期競売の時期はそう遠くない時期だと受け止めていただければと思います。以上でございます。
以上。はい、横井議員。
近いうちに競売にかけるということでございますが、私は中中学校に 今あるやつもですね、全体こう一緒に競売したらいいんじゃないかと、そして各学校にまた行って、競売するとかですね、2日な2日間かけて午前午後とか、そういう形で競売した方がいいんじゃないかというふうに思ってますが、要は市民に対するですね、周知徹底をして、ぜひそういう処分をお願いしたいなというふうに思っております。今日はかなり時間が短くなりましたが、いい答弁をいただきましたので、これで終わりたいと思っています。ありがとうございました。
休憩前に引き続き会議を開きます。ここで先ほどの呼子議員の岸壁の階段についての説明が後藤農林部長よりですね。お願いします。はい。
先ほどの呼子議員さんの質問の中で、補助率はというようなご質問がありまして、お答えすることができませずに申し訳ございませんでした。今これまでのものと調査をしてまいりましたので、報告をいたしますが、湯の本漁港につきましては、国が60で県が 9% の 69%、 それから、八幡の柏崎に作っておりますが、これが国が、これは漁村再生交付金、漁村再生交付金事業でありまして、国が60、県が10の合計 70% でございます。それから、山崎がですね、強い水産業づくりでですね、作っておりますが、これが国が50で、県が 17.5% の 69.5%。それからもう一つ大久保ができておりますが、これがですね 55%、県が 11.6% の 66.9% でございます。今後考えられる事業といたしましては、強い水産業づくり交付金というようなものでですね、計画をしていかなければならないというふうに思っておりますので、約 69.、 約 70% 弱のですね補助率があるのではなかろうかという思っております。以上でございますが。